京都ノルウェーゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、今回は、はい、私ゆうたろうと、
はい、みきちゃんと、
それとあとゲストの方が2人、ノルウェーゼミのメンバーです。
はい、
10日前の2月12日にノルウェーゼミがありました。
はい、
その時に、ノルウェーの方から20何人若い人が来ていただいて、国の政治のことなどを話し合いました。その結果を報告したいと思います。
はい、その前にごめんなさい、先ほどなんかゆうたろうくんね、日程をちょっと間違えちゃったかな。
3月12日
2月って言っちゃった。
あ、ごめん、2月もあったよね。、はい、ノルウェーゼミね、
はい、そうです、
はい、3月の12日10日前です。
はい、
ね、たくさん若い人ばっかり、大方20歳ぐらいの人、
そうです ね、はい、
先生も2人かな。
うん、そうですね、3人ほど来られてましたからね、は
い、
女子の方、
それでいつもノルウェーゼミでお世話になってる神影先生とアシスタントの、はい、広田さんですね。
よろしくお願いします。
お願いします。ほんで早速報告していこうと思うんですけど、はい、まず何の話からしたいか言ったら、はい、僕は一番関心があったのが選挙です。
はい、
このことを喋ってみません。
そうです ね、うん、
一番僕が感心したのは投票率がものすごく高いということ、
うん、
これがなんでかなって思ってるんですけど、その辺の答えを先生の方から聞いてみましょうかね。なんで高いんです投票率が。
政治に対する関心がね、もともと高い、自分たちのその代表を選んでるっていうことになっているっていうことと、それから選挙がね、個人の名前で投票するのではなくて政党の名前で投票して、その結果議席を安分することになっているので、各政党の政策をちゃんと示してその政策に投票するっていうやり方を取っているっていうのが大きな違いですね。うん、それで今回も話題になりましたけど、学生さんたちが特に高校で予備選挙をやるっていうのがノルウェーの特徴で、報告の中でも予備選挙の結果と実際の投票の結果がよく似ているんだっていう傾向を示しているっていうのを言っていましたけれども、今回のお話の中ではノルウェーには8つの政党があって、多数の政党の多党制だというのを言っていたのが特徴ですね。だから右の政党から左の政党までいろいろありますよということで言っていたこと、それから連立政権に今なっていて、今のノルウェーは、保守党と進歩党、ウルトラ右翼と言われていますが、その2つの政党の連立政権を取っているということでしたね。
学生さんにね、どこに投票するのって聞いた結果、うまいことばらけついてるというか、一番右から左までいろんな政党を支持している人があって、その中間の政党も支持している政党も、ね、いて、極端になってないというか、みんな一生懸命どういう政党をやろうって勉強するからね、それぞれの意見でいろんな見方ができていろんな投票先になると思うんやけどね、その辺が日本と違って感心したんやけどね。僕はどうでした？
今回も報告 の学生でも意見が分かれてましたよ ね、うん、一つはその右翼の進歩党について自分の高校ではあんまり人気がないという意見と、いや僕の学校では結構人気があったんだというふうに評価が随分分かれていたのは面白い点でしたね。
それとどういうの、国政選挙でも8割ぐらい投票率があって、市町村の段階の投票率も 70% ぐらい毎回あるってね、データ出てんだけど、なんで日本とこんだけ、さっきもどういうの、ちょっと答え聞いてんけどね、なんで日本がこんなに悪すぎるんかねと僕はその時思ってんけど、
うん、そうですよね。やっぱしまあ日本も高校でそういったね、模擬選挙っていうような事前のね、そういうのがもっとこうできるような、そんなオープンな、うん、ことになったら変わっていくんじゃないかな思うんですけどもね。
日本の若い人の場合ね、うん、どこに入れたって一緒やろというかね、
うんうん、
なんか諦めに近いものがあるんかなと思うんだけど、うん、向こうの生徒たちは一生懸命ね、自分たちで変えていけそうな希望を持ってるんちゃうかなって僕は思うんやけどね、
うんうん、
その結果一生懸命勉強して投票率に変えると、 なんかそういうふうに僕は理解したいんやけど、うん、
あと日本との違いで言うとね、うん、選挙権と非選挙権は同じ年齢なんですよ。
ああそうですか。
18歳になると投票権もあるけれども、うん、議員になる権利もあるっていうので、地方の議会だったら19歳で議員をやってる人もいるわけですよね、うん、ですからそういう点では政治が非常に身近にあって、うん、若者が自分たちの意見をですね、その政治の政策の場に反映することができるという、そういう仕組みになっているっていうのが特徴ですね。
あ、変な話だけど、議員になった時の報酬って多いんですか、日本と比べて。
そんなには多くないんですね、うん、だから特に地方議会は基本的に無料なんです、うん、ですから市長さんは 100% 出るし、うん、あの委員長クラスの数人の人には4分の1ぐらいの給料が出ますが、あとの一般の議員は無料なんです。手当はない。
これ驚きですよ ね、
ね、うん、あ、ほな政党助成金みたいなもん
ないです。
ないの、
はい、ありません。
へ、それやったら正味国とか地方を良くする意欲だけでしかメリットないわけね、議員になったかて。
そうです ね、 ね、国会議員の場合 の、 あの年俸もそんなにあの、うん、一般の労働者の年俸と変わらない。
うん、
日本とちょっとね違いますけど、
ね、大きく違うね。
うん、
うん、じゃ あ、 あの自分が大臣になって、まあ、自分のどういうの身引きにするような、まあ、今の問題あるやんか、うん、なんたら学園の問題、うん、ね、ああいうのは起きにくいんやね、逆に言うたら
起きにくいと思います、
ね、やっても意味ないもんねこの場合。
うん、そういうテーマに一番関心のある人がそこの議員 に、うん、になってその委員会とかに出ていますので、うん、そういう不正とかおかしなことをやるっていうことについては関心の目が非常に厳しいですね、う
ん、なるほどね。あと選挙とか政治についてどんなことを思いました？
うん、そうですね、やっぱし、生徒さんたちその、うん、あの家庭でもやっぱ、ね、あの親御さん、ね、家庭でもそういった話を、ね、しているっていうようなところでもやっぱりこうね、うん、あの身近に、うん、あの政治を感じてる、感じられる、そういった環境でもあるのかなって思いましたね、う
ん、まあ僕の場合やったら母親と喋れへんわね、日本の政治についてなんて。
うん、
僕は友達同士でも喋るみたいだし、
そういう選挙や政党についてのタブーはないということで、うん、数年前にあのベルゲン大学に行った時にそこの学生さんたちに直接聞いてみたら、やっぱりそれはあのそのゼミの先生はちょっとあの聞くのを遠慮していましたけれどもね、でも答えたくなければ答えないっていうことを言うだけですので、うん、あの僕はこういう理由でこういう政党を支持しているとか、そういう人はいるっていうことですね。
うん、ええ、そうですね、結構あのノルウェー の、 あの人と日本の人っていうのは割にこうあのシャイなところが、ね、似ててっていうのは、国民性がちょっと似てるっていうふうに聞きますけれども、でもそういったところ の、ね、あの主張っていうのはやっぱりあのきちっとノルウェーの方っていうのは日本人と違って主張されてるなっていうのはやっぱりちょっと違いは感じましたね。ね、広田さんとかどう言った？
そうですね、なんかあの主張というよりはなんか自分たちの社会を身近に感じて考えてるっていう印象を受けました。うん、あのまあ高校、まあ、この間来られたのはファーナっていうその高校卒業された方たちばっかりですけれども、きっとあの小学校から中学校でもそういったことを考える授業の機会っていうのはあったと思いますし、教育の発表された方にちょっと質問させていただいたときに、あのご自分が職業コースに進んでその後に実習に行くのにご自分たちで、まあ、学生さんが自分で実習先を見つけてくるっていうようなお答えだったんです。と、
うん、
いうことは、まあ、日本の場合ですとそのこの授業を取ってここの実習先に行きなさいとかで、実習先とその、まあ、大学でした大学の職員さんがこうあのどうですか行ってますかとかっていうふうにあのちゃんとこうケアをされるんですけれど も、 もうそういうことはなしで学生さんが自分で社会に身をもってあの飛び込んでいく、感じていく、うん、そこで社会に対する感じ方っていうのは、まあ、自分がどういうふうな役割を持ってこれから関わっていくんだろうかっていうところまで考えているんじゃないかなっていうふうには感じました。
あの一つね聞いた話では、うん、若い人たち19歳になったら親の元から離れるんやね。
はい、大体18で高校卒業すると。
あ、18で、
高校卒業したら自分で、暮らすと。大学に行く場合は教育ローン、国の銀行からお金を借りてそれで生活をする。まあ、授業料は無料なので、その奨学金は一生懸命勉強した人は半分返せばいいとかね、そういう制度になっています。ですので、大人になってから親と一緒に暮らしてるっていうのはちょっと恥ずかしいというのがノルウェーの若者の意識で、まあ、例外的にオスロは家賃が高いのでそういう大都市部で、まあ、一緒にそこから大学へ行ってるっていう学生がいないことはないそうですが、それはちょっとやっぱり恥ずかしいっていう、そういう思いを持ってるそうです。
だから自然と意識できるのがね、社会に対して政治に対して、
ですかね。
だから18を過ぎれば親は口も出さないけれども金も出さないと、だから自分の働いて生きていくっていうですね、そういう社会の仕組みになっているということです。その分18までは親の監視は非常に厳しいと、親の言うことをきちっとやっぱり守らせるっていうことはやっているっていうことですね。
この間来られたファーナの皆さんも親御さんも自分がこれまで住んでいたところじゃないところに行きたいって言ってファーナを選んだっていう方たちが何人かいらっしゃいましたし、ちょっとそのあたりはその日本の学生さんたちが、まあ18歳で次大学でちょっと親から離れて違うところに行きたいっていうのと少しもしかしたら違うかもしれません、そうですね、というのを感じました。
はい、国民高等学校は全寮制なので、皆さん18歳の自立として高校卒業してですね、そこへやってきて親元から離れてしまうという第一歩を歩んだということですね。
うん、今ファーナっていう言葉出たんやけど、ちょっと説明してあげてよ。ファーナ、
ファーナ、ベルゲン市にあるファーナ区なんですね。京都でいうと左京区というその区にあたるのがファーナで、だからベルゲンのファーナ区にある国民高等学校というそういう意味です。
そうやね、その学校から友達が来たよね。
30名の学生さんと3人の先生たちですね。
これがちょっと変わった学校、日本にはないパターンで、どういう
の
かな、
そのフォルケスクールの説明ですね。
そうそうそう、
はい、それは神掛先生
なんや答えてよ。
デンマークのグルンドビーという牧師さんが始めた障害教育の仕組みでして、だから成人で、だから昔はもう少し年配の方もおられたということですが、今は高校出た19、20、21、今回僕が聞いた中では22歳の方が上ぐらいでしたけれども、1年間寮で先生たちと一緒に生活をしながら、そこで本当に自分がやりたいことは何かとかですね、そういう一人一人の、まあ、人生の方向性を定める、そういう期間になっているっていうことなんです。で、今回来られた学生さんたちは心理学コースの学生さんたちだったということで、去年は写真でしたか、そこも一緒に2クラス来られたんですけれどもということです ね、
ですね。他にもね、音楽家とか演劇家、美術家、なんかね、世界の正義家っていうようなのもね、なんか資料には書かれてますが、はいはい、ここのとこちょっとね、質問すればよかったっていうふうにね。
まあ、はい、そういう国民学校というのがあると、はい、1年間のね、
はい、
今日はもう時間来たから、ね、また続きは来週ね。
はい、はいはい、あとまた2週間後になりますね。はい、ではこの放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。さようなら。